でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンをコンビニとかで買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は
ココイチの、まあ、ごめんなさい、ココイチのラーメンはやっぱり甘口だね。ラーメン大好きラーメンさんと、
ココイチでは僕から食べます、私ノブでお送りいたします。
よろしくお願いします。
ココイチのラーメンは甘口があるんですか？
うん、ココイチカレーです。カレー、カレー
カレーね、
うん、うん。
さっきラーメンって言わなかった？
今、
うん、うん、うん。ココイチのカレーは甘口、
甘口です、
はい、
もう絶対甘口です、
はい、まあ私は5からぐらい、
前の放送の時、前回行ったんですよ、前々回が忘れましたけど、今5甘まで出てるんですけど、やっぱり普通のノーマルの甘口がいいですね。甘口ロースカツほうれん草チーズミックス、これリスナーの皆さんぜひ。
まあでもあのココイチのあれ、うん、トッピングって、はい、マイトッピング皆さん持ってますよね。
持ってますね、
自分のこれじゃないとダメだっていうのが。
そうです、これで本当みんなでね話し合いができるんですよ。いつもどうやって食べるのって聞くと、大体俺あのチキン煮込みと400で、うんうん、2からでみたいな。
でも、まあ、ほとんどの人が行ったら、うん、その時よく考えるのちゃいます、やっぱ
違うんですよ。これね、ココイチのすごいとこはみんなね、ココイチって定期的にいろんなあの商品を発売、トッピングにもしてもそうだし、はい、新しいこの提案をしてきて、あの卓上のこのメニューのところに新発売なんとかって出るんで、一回それに浮気するんですよみんな、
はい、
これみんなそうです。ほぼ
グランドマザーカレー
でした。そう、おーって、これまた美味しそうに書くんですよ、あの、はい、メニューをココイチさんは、ね、
はい、
でじゃあグランドマザーカレー頼むと、まあぼちぼち美味しいんですよ、
はい、
美味しいんだけど何かが違うんですよ、
やっぱりいつものあれじゃないとダメだ。
そうで、次回行った時にやっぱこれだねってなるんですよ、いつもの頼むと。だからいつものいつもの、期間限定、いつものいつもの期間限定ぐらいのペースで行くのがいいんじゃないかなと思います
けどね。まあちょっと変化つけながら。
そうそうそうそう、うん、だから1400店舗もあって、うん、こう何十年と続くお店がやっていけるんでしょうね、ココイチさんって。なんかカレーだけですよ。
そうなんですよね、カレーしか売ってないもん。まあそう、いろいろ細かいのもあるにしても、うん、主力商品はカレーで、しかもポークソースがあるんじゃないですか。
ちょっと待ってください、これまたココイチ話に火がつきますけど、いいですかもうこれ。
どうぞ。
あのこの間テレビでもやってたんですけど、ポークとビーフって、うんうん、日本を二分するんですよ。東の人は大体、カレーといえば豚なんですよ。
お
で西の人は、うん、牛なんですよ。
うちは牛です。
出身どこなんですか？
岐阜県。
いや、もともとのなんかこう
岐阜県の。
じゃあ珍しいんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、大体この、それのこの間テレビやってたのが、その境界ラインはどこかっていうテレビをやってて、うん、
はい、
カレーの
牛か
豚の境界線はどこかだった、うん、もう東の方は圧倒的にもう豚なんですよ、うん、で西の方に行くと圧倒的に牛なんですよ。
名古屋はどっちに入るんですか？
微妙なところなんですけど、名古屋は、
はい、
豚です。
あ、
でそれをずっと調査していくんですよ、
はい、
東の果てから西の果てからずっとこう地域をインタビューして、うん、どっちが多いかってやってって、うん、最終的にここが境界線ってなったのはどこだと思いますか？
どこだろう。名古屋がギリギリだって言ってましたね。
うん。
岐阜県とか。
ブー。ブー。正解はですね。
はい。
三重県の桑名市なんですよ。
桑名はどっちなんですか？
いや、だからその辺が、その住民たちが、いや、豚だよ、牛だよってこう混在してるところなんですよ。ほうほう、バランスよく。うん、で、そこから、例えば桑名から西に行くと牛が増えていく、うん、桑名から西に行くと豚が増えていくっていうデータが
出
て
る。逆に桑名東でしょ。
ああ、桑名から東に行くと、名古屋の方に、東京の方に向かっていくと豚が増える、うん、大阪の方に行くと牛が増えるという風に、そこが境目が三重県の桑名なんですよ。うん、まあ、なんでかっていうと、はい、もう簡単な話で、うん、そこの三重県の桑名っていうところと愛知県、はい、まあ、三重県と愛知県の境の都市なんですね、あそこ、うん、で、そこには木曽三川っていう、
はいはい、
木曽川、長良川、揖斐川ってこの一級河川が3つ並んでドーンと南北に走ってるんですよ、
はい、
ということはそこで、ほら昔は船でしか行き来ができないでしょ、うんうんうんうん、だから文化がね途切れてるんですよ、そこで。
なるほど、
だから愛知県までは、まあ名古屋ちょっと特別なんですけど、まあ関東の匂いがするんじゃないですか。で、三重県に行くと突然もう関西なまり
なんですよ。そうですよね、なまりも変わっちゃう、ね、
そう、だからあの三本の川っていうのがいかに文化をこう区切っていたか。
なるほど。
いや、これラーメンも同じで、本州はあるじゃないですか。本州は基本的に醤油文化なんですよ、
うんうん、
大きく区切るとね、
はい、
醤油で、福岡に行くとあの白濁した豚骨があるでしょ、
はい、
だからあれもやっぱりほらなんか海を渡ってこなかったんですね。
ああ、関門海峡を渡ってこなかったと。
もともと白濁した豚骨っていうのは久留米が発祥だったんですけど、まあ、そこを南北に走ってる、国道3号線っていうのが九州にあって、
はい、
もうそこ3号線のもうちょうど中心ぐらいなのがあれなんですよ、久留米なんです。そこからこう3号線を伝って南は鹿児島、まあ同じ福岡とかにこううわーっとこう広がって、うん、豚骨ラーメンが広がったという、
うんうんうん、でその九州地区はその
そうですね、だから本州は本州で、
ね、
一番最初にラーメンをやったと言われるのは、東京の、何だったかな、ライライ県、ライライ県だったかな、ちょっと名前ちょっと忘れましたけど、それが醤油ラーメンとして初めてラーメン屋さんとしてやったところで、まあそれから本州はずっとその醤油が広がったんでしょうね、なんか。だそのやっぱり大きな、川とか、
はい、
まあ、海とか、うん、そういうのがあると文化が
そ
うそう分かれるっていうのがね、分かりましたね。
なるほどなるほど、はい、昔はナイトスクープで、
うん、
人を罵る時にアホっていうのかバカっていうのかどこで区切るんやみたいな
のを
なんか調査したとかいう話、う
ん、アホバカ
そうです、アホバカの境はどこやっていうのをやってたのがあったって聞いた気がしますけど、
あれこれどっちなんですか、アホはどっちなんですか、
は、まあ、
関西
大阪から向こうじゃないですか。
ああ、アホ言いますね、東京はバカ、関東はバカ、
バカっていう。で、その多分どっかにその区切りがあるんですよ、きっと。
じゃあそれも熊谷じゃないんですか、それも。
だから名古屋とかあの辺って、うん、その東の文化も西の文化も入り乱れてるんじゃないです？
いや、なんかそんななんか西の文化が入ってる感じはそんなしなくないですよ、なんかちょっと名古屋だから独特ですよね、なんか入ってるわけではないんだけど、なんか。東京でもない。いや、うん、大阪でもない。
大阪でもない、明らかに。
名古屋なんです。
名古屋
なんです。ミャーミャーなんですよ。
まあ、自分の身の前でミャーミャー言ってるのは、まあ、河村隆史一緒ぐらいですけどね。ミャー言っとるのは。
うん。
という感じで。
いきますか、今日
の。に入りましたけど。はい、じゃあ今日のメニューですね。
はい。
来ましたね。エースコック。
エースコック。
スーパーカップ。
来ました。
1.5 倍、当社費。このスーパーカップ 1.5 倍の角麺濃コク豚骨ラーメンとあります。
来ましたね、エースコックといえばこのスーパーカップシリーズです、
うんうんうん、
もうこれエースです、本当に エースコックのエースです。これは
1.5倍。
いや、エースコックのこの 1.5 倍を最初に出したのがこのエースコックなんですよ、
うんうんうん、
それまでほらカップラーメンというとちょっとちっちゃいサイズが多かったんですけど、
いわゆる日清のカップヌードルサイズ、うん、
ただこの今改めて見るこのスーパーカップもそんなに大きく感じませんね最近は。なんか
今だって本当に丼サイズのこうね、うん、あのパックがあったりだとかあるけど、うん、当時はこれですげえ、うわ量多いなと思ったんでしょうね。
いや本当そうですよ、これは本当僕たち世代、アラフォー世代はこれは青春の一部として捉えていいんじゃないですかこれとともに育った思いはありますね。なんかエースコックのスーパーカップ1.5倍。
これでもなんか角麺って書いてありますけど、何ですかね角麺って。
角麺っていうのは麺が四角の麺なんですよ、
うんうんうん、
ラーメンの麺って丸と四角、まあ切り方によって違うんですけど、
はい、
2種類あるんですよ、うんうん、簡単に例えると、
うんうんうんうん、
で四角の麺を薄っぺらくしたのが平打ち麺って言われるやつですね。平たい、
うん、
まあ名古屋でいうときし麺みたいな感じ、
うんうん、
でこれはどっちかというとちょっと正方形に近い、あの
これってあの
切り口が
いわゆるカップラーメンじゃない普通のラーメンとかでもこういう角麺ってあるんですか。
ありますあります。この角麺と丸麺っていうのは、
うん、
ラーメンを食べるときに食感とか味の、うん、伝わり方が大きく違うってことがある、う
ん、なるほど。
まあその話はちょっと後でじゃあ説明しますので、
はい、まあでもこのスーパーカップは角麺で作ってやると。
なかなか角麺少ないんですよ。
難しいんですかね作るのは。
どうなんでしょうね。あ、乾燥するのが早いんですよ
角麺は。
はい、
うん、
まあ、結局またちょっとそれも後で説明しても、切り口が、
うん、
結局断面がねボソボソなんですよ横が、
う
ん、だから丸麺は結局切ると、
うん、
横が切られるわけだからささくれ状態になるじゃないですか、
うんうん、
角麺はそのささくれの状態がでかい、幅が広い、
ささくれてる面が広いわけですね。
そうそう。で丸麺はそのささくれを潰しながら切るから、
はい、
ささくれがほんのこの
ちょびっとで
済む、ちょびっとで済む、
うんうん、
そうだから多分乾かないとかそういう、
うん、
メリットもあると思いますよ丸麺は。
なるほどなるほど。
ただ乾いても惜しくないほどの角麺には良さもあります。
やっぱこう舌触りが、
そうです、
ちょっと
そういうことだね。また今日はちょっと実際に食べてみた時にまたちょっと、うんうん、
なるほど、
お話ししたいと思います、
はい、じゃあ、早速いってみましょうか、はい、これ蓋開けますね。
はい、
はい、開けました、中から出てきたのは調味油、
はい、
お召し上がりの直前に入れてください。
はい、
でこれを火薬入り粉末、あ、もう火薬とスープが一緒になった
んですね。あ、これ楽ですね
これは火薬、
うん、火薬入りと火薬、うん、あ、じゃあ意外と便利じゃなかったですね。これなんですか、ね、
で液体スープの類はないですね。この調味油があるぐらいですね、
うん、はい、じゃあこの時点で角面かどうかちょっと角面か、
うん、
分かりますか。
どうなのかな、言われてみればそうのかなっていう気はするけど、
まあ、ちっちゃくて細いですからね。
ちょっと取り出してみましたけど、
はい、
角になってるかな、これ断面を、よいしょ、あ、でも四角いですよ、
はい、なってますねちゃんと、
うん、
はい、
うん、
ま、うんうん、
まあこれが茹で上がった時に
どうなるか
ですね、ですね、
はい、
じゃあお湯を、
お湯をまず火薬は入れた方がいいんですかねこれ。
あ、そうか、火薬の中は、ちょっと寂しいですねこの火薬。
何が入ってますかこれ。
チャーシューと、まあ、ちょっと、ね、
と
ごまみたいなチャーシューとごまと
油揚げ、油
天かすかな、
うん、天かす
っぽいですね、ですね、ネギと、はい、じゃあ今ラーメンさんがお湯を入れに行って
ます。
この調味油あれかな、なんかちょっと固まりかけたラードっぽい感じがするので触ると、
ということは蓋の上に乗せて温めてください
ね、はい、温めると具合がよろしいかと存じます、はい、で3分、
これは3分ですね。
3分ですね、はい、スタート。これなかなか蓋が収まらないですね、
ね、そうですね、エースコック刺激的噛み応え。あ、じゃあ待ってる間にじゃあさっきの麺の説明しますけど、
はい、
結局丸麺っていうのは、
うん、
その断面で ささくれの部分が少ないって言ったじゃないですか、
はい、
だから食感がツルツルしてるんですよ。
ツルツル、
はい、うん、だからカード麺はどっちかというとゴツゴツしてるんですよ。
うん、でもほら、日本そばおそばってなんかこう角が立ってるって
言うじゃないですか。そうゴツゴツしてるでしょ、うん、うどんとかそばはいいんですよ、うん、でラーメンは丸ほらツルツル食べるものなのでツルツル、
うん、
ただこのささくれになってる分だけあるメリットがあるんですよ。
スープが乗りやすいとか。
正解、スープを吸うんですよそっから。
お
だから乗りがいいから、よく油が引っかかって、うん、多分いつもなんか味が濃く感じると思いますよ今日は。
なるほど、はい、そんなメリットがあったんですね。
そうなんですよ、
麺の切り方一つ
で切り方一つでね
変わってくるんですね。
まあ、実際このカップ麺レベルでどこまでできてるかっていうのはちょっと楽しみなんですけどね。だツルツル感があるのかないのか味が。
あのラーメン屋さん、一般のラーメン屋さんで、
うん、
角麺を売りにしているようなお店ってやっぱあったりするんです？
いや売りにしてるとこはあんま聞いたことないです。自家製麺でやってるというのはよく聞くんですけど、
うん、
あと平麺で売ってる店はありますね。
平麺、
平麺、
だからきしめ
ん
みたいな。
そうそう、だからこの角麺の薄いやつですね。だから薄いから結局角のこのボソボソ部分は少ないんですよね、うん、結局、うんうん、
で平べったいんですよね。
そうそう、これはちょっと正方形に近いからどうなんでしょうというところですね、う
ん、日本であんま見たことないんですけどね、その平たい麺。
平たい麺たまにねありますよ各地に。
あのね、うちの地元のね、
うん、
中華そば屋さん、
はい、
そこ確かねその中華そばが平麺だったと思う。変わった味、変わったというか、まあ変わった、
あのうどん屋さんだからじゃないですかね。なんかうどん屋の流れを組んでるから平麺なのか、
あのほらどん兵衛とか、
はい、
カップうどんって、はい、あれ平麺じゃない
ですか。平麺ですね。
あれやっぱちょっとでもこううどんっぽくしようと思って平たくしてるんですかね、
うん、そうですね多分ね。
でも本当にうどんの太さで、あのこのインスタントで作ろうと思ったら お湯入るんでしょうね、中まで。
お湯入れ20分とか
冷めちゃうね。
まあ、でやっぱ平たくしてるのは難しいですよね、うん、あれね。
でもなんかゴム太でしたっけ。
ああ日清ゴム太、
はい、あれはちゃんと
したっぽい。あれ生麺じゃなかったっけ、あれって。あ
はい、じゃあ3分。はい、調味油も程よく柔らかくなっております。
はい、
お、あの天かすが
天かすですよね。
いい感じに膨らんできてますねこれ。ちょっと混ぜますね。豚骨っぽいスープ、
濃黒豚骨ですね。味が濃いはずですよ。
でさらに油を突っ込むということですな、はい、よいしょ。おお、なんか透明な
ラードですね。
サラダ油みたいな
旨味がついたラードですね、これは。
はい、それではこれを混ぜ混ぜしますね。あのチャーシューっぽいのが入ってますけどちょっとなんか残念な感じの
残念、ね、
チャーシューですねこれ、
はい、でもこのスーパーカップはこのチープさがいいですね。昔が変わってないですね、なんかね、
まあ、量が多いのが正義ですからね、うん、これなんて言っても。
そうそうそう。さ、匂いはどうですか。まず
多い、もうカップ持った時のこの多い感じしますね、やっぱ。匂いは、はい、あのいわゆるカップラーメンの豚骨って感じですね。
濃厚
豚骨。ああ、濃厚です。コクは
では
違う、
じゃあいってみますか。角麺、
角麺いきます。まあ見た感じはちょっと分かんないけど、そう、
あれどうですか。
もう一回行ってみます。
はい、
もう一回行ってみます。角麺いきます。
角麺刺激的噛み応えって書いてありますよ。
あのね
刺激なさそうですか。
いや、ちょっと分かりにくいかな。
じゃあちょっと行ってみましょうか。まずスープを、
豚骨、
うん、あ、安心できる
か。これちょっと豚の風味がちゃんとしてますね、これ。あ、豚の風味がね、出てます、この味。うん、
うん、
あ、美味しい、うん、さあ、角麺ですね、うん、麺で持ち上げてみるとよくわかりませんが、で、行ってみましょう。
はい、
あの角麺で表現するというより、なんか食感がちょっとありますね、
はい、
抵抗が、噛むと、
うん、
もちもちとした、
もちもちと、
うん、
それでも角関係なくないですか。
角はね、いや、普通の丸麺に比べるとやっぱり、
うん、
口の中で噛んでる立体感があります。
立体感、
うん、
ほほー、立体感、
なんか麺と麺の間に空間がある感じがする。まあ、角が立ってるからなんでしょうか、これは分かりませんが、うん、
どうです。
いや、味も、
うん、
ツルツルに比べると、
うん、
ちょっとなんか味が変わって感じますね。乗ってるかどうかはちょっと分かんないですけど、
うん、
うん、
ラーメンさんがそこまで言うのであ
れば、ほら、噛んでください。まさか口の中に入れてすぐ飲んでませんか、ノブさん。
噛
んでみてください。噛み応えがありますよ、これ。ほら、ちょっともちもちしません、普通の麺と比べた時に。ほら、毎週食べてるから、普通の麺を思い出してください。
思い出してます。
うん、
すっごい思い出してます。もちもち、もちもち。
うん、なんかね、立体、味が立体です、これ。麺の味というか食感が。
なんかさ、
うん。
ほら、そうやって言われると、探りながら食べちゃうじゃないですか。
うん。
そうなのかな、そうなのかなって。
うん。
なんかちょっと心を ここにやらずみたいな感じで素直に楽しめない。まあでも美味しいですよ、
うん、
立体感どうこうはちょっと私には
表現できないけど、何も考えずに出されたらもう角麺らしさはないですね、正直。まあ、エース国さんが一生懸命作ったあれなんですけど、僕たちもちゃんと、
うん、
評価しないといけないじゃないですか。そうですよね。うん、正しいことを。角麺らしさはなんか、
まあでもいいんですよ、これ。角麺って書いてあって、うん、パッケージに。あ、これが角麺なのかって言って思って食べれば。
ね、でもうちょこっと麺太くすれば、
あ、もっと分かりやすいからね。うん、でも太くするとやっぱこう
茹で時間
の問題があったりとか、いろいろ多分これがきっとギリギリまで考えて、
スーパーカップを買う世代が3分以上待てると思いますか。もう腹ペコでたまんないですよ。3分でも長く感じるのに。
そうですよね。
だから悩んだと思いますよ、エスコックさんも。いや、これは多分若者が食べるスーパーカップで、角麺の歯ごたえのあるものを食べさせてあげたい。だけど、5分も待たしちゃダメだろ。
あ、そうでしょう、
ね。愛を感じますね、そこにエースコックの。
できる限りの最善の努力をしたという感じですよね、これ。本当に。いいじゃないですか、この食べても食べても減らないようなこの感覚。
うん。
まるで。無限に続くかと思われる幸せトレイン。終着駅のない電車。いいじゃないですか。もうこれでね、あれですよ。コンビニのおにぎりと。
ああ、決まりですね、これ。
まあコーラでもあれば最高ってところですが、うん、コーラ飲まないけどね。
あ、この、天かすもなかなかいけますね。
天かす意外にいけますよね、これ、
うん。これなんでラーメン屋さん入れないんでしょうね、天かす、普通のラーメン屋さんって。
なんだろうね。
天ぷら屋さんじゃないからですから、やっぱり。天かす出ないじゃないですか。うどん屋さんはほら、天ぷらうどんとかあるから天かすが出るじゃないですか。
うどんはほら、ラーメンさん以前も言ってたけど、 うどんそばの日本の麺って油使わないじゃないですか、
うん、まあそうですね、
だから油分を補給するために多分天かすを入れたのは始まりだと思いますよ、うん、ラーメンはもともとスープにこれさっきもね最後に調味油入れたのもあって、うん、油たっぷり入ってるからあえて天かす入れて油分補給しなくてもいいんじゃない。
じゃあなんでエースコックさんは天かすを入れてるんですか、ラーメンと言ってるのに。
まあお腹が膨れれば極めて現実的な判断をしたんじゃないですかね。これエースコックは何と言っても腹をすかせた運動部員高校生の味方ですから
ね。
これはこのね練習の部活の後にこいつを家に帰る時間も惜しい道すがらコンビニでこいつ買ってその前食べると、
うん、僕スーパーカップで思い出があって、中学校の時、
はい、
僕たちのところは給食だったんですよ、
はい、
中学校でも、はい、で土曜日になると給食やってないから弁当を持ってったり、うん、まあなんかパン屋さんが来てたりして発売するんだけど、
はい、
その弁当の日に、うん、僕が水筒にお湯そしてこのスーパーカップを持って学校に行ったんですよ。で給食の時間になるとそのお湯をカップラーメン入れ、
はい、
もうヒーローですよクラスの。
やりやがったみたいな。
いやいやだってみんな普通のね冷たい弁当だったり
パンだったり
パサパサのパンだったりするわけじゃないですか。そこに一人、うん、
熱々のラーメン
熱々の
す
りやがった。しかもスーパーカップで量が多い食べ盛りの教室でもう、うん、ね食べ盛りがいっぱいいる中で、
はい、
やっちまいましたね。これあとにも先もそれ1回だったんですけどね。なんか
お湯ちゃんとあったかかったんですか。
お湯はまあぼちぼちですちょっと冷めてましたけど、
うん、
だけど思ったのがお湯を使ってしまうと飲み物がないというのに気づいて、そうなると水筒を2個持っていかなきゃいけないっていう、だから多分断念したんですよ。
なるほど、
うん、いやこれ本当ちょっとやってほしいですね弁当の、うん、若い子たち
今でもやってんじゃないですか。
でも今は学校抜け出してコンビニとかに買いに行くんじゃないですか今
ね
え。いやでここ数年でやっと僕が求めてたコンビニでおにぎりが出るようになったんですよ、
はい、
塩むすびなんですよ。
塩
何にもついてない海苔もついてない、
うん、塩おむすび。
塩おむすびが今ほらセブンとかで
売ってるんですか。
売ってるんですよ。あれが欲しかったです。なんでかというとこのカップラーメンと食べるときに。
なるほど。
わかる？
なるほど。
カップラーメンと食べるときに、あのね、周りはいいの、うん、だんだんこの核心の部分に迫ってくると具が出てくるじゃん、うん、ツナにしろ、
はい、
梅にしろ、
はいはいはい、
しぐれにしろ、
はい、
そのツナを食べながらラーメンって合わないんですよ、
うん、
まあ強引に合わせると思うんですけど口の中で納得して食べるんですけど、うん、いやこれ全部白のまんまだったらいいのになっていう思いがあって、
まあ、要はライス頼むみたいなもんですね。
そうそうそうそう。それがここ数年でやっと出てきたんですよコンビニでも、
うん、なるほど。
なぜもっと早く出さなかったかと思って。
そうですよね、
うん、
まあ私は絶対にやらないですけどね。
なんで
俺炭水化物控え派ですから。
塩をこのね冷たいこのおむすびとこの
あったかい汁、
あったかい汁がもうたまんないんですよこれ。
あのね、
うん、
ちょっと前にマラソン、うん、ハーフマラソン走ったんですよ。
はいはい、すごいですね。
でちょっと田舎のレースだったんで、
はい、
ボランティアの人たちがいっぱい来てて、
はいはい、
走り終わった後におにぎりを握ってくれて、その場でですよ。
ん、走った後に
走ってゴールして、
うん、
ゴールテープ切ると、
うん、
その先テントがあって、
うん、
おばちゃんたちがいっぱいいておにぎり握ってるんですよ、
はい、
で目の前で、
うん、
白おにぎり握ってくれて、
うん、
お疲れ様でしたって食べさせてくれるんですよ、
うん、
この世でこんなにうまいおにぎりがあるのかと思いました。
え、うまいんすか。
あのね、
だって走った直後ってご飯食べれなくないです
か。走った直後って、
うん、
体の中の筋肉という筋肉からもうブドウ糖が全部抜け切ってるんですよ、
うん、
でも糖分をすっかり使い果たして、
うん、
でその状態でお腹の脂肪とかをしぶしぶ燃やして体は生きながられるわけですよ、う
ん、あ、だからマラソンやってる人は痩せてるってことですね。いつも、まあ、燃やしてるってことですね。
そう、そういうことで、そこに来てゴールした途端に目の前に握りたての銀シャリのおにぎり出てくるんですよ、
う
ん、もうね砂漠の中にこう水をパッて撒いたようなごとくスッと体の中に消えてきましたね、
うん、あんだけ2時間ぐらい走るんでしょ、
うん、
その走ってちょっと経ってからどうぞなら分かるんですけど、走りたてかぶっていくんですか。
あのねちょっとねラーメンさん マラソンって走りながら常に水分補給するんですよ。
まあ、水分は分かりますよ。
だから、ゴールした時でも、もうカラカラで倒れそうってわけじゃなくて、一応潤ってるんですよ。
ああ。
潤ってるんだけど、めちゃくちゃ疲れてるっていうだけで、体としては潤ってる、めちゃくちゃ疲れてる、糖分ゼロ、もしくはマイナスの状態になって、目の前に、ピカピカのおにぎりできてごらんなさい。それはもうね、砂漠に水をまく、もう一回言いますけど、砂漠に水をまくごとく、あっという間にお腹になってきますよ。しかも、その隣では、熱々の豚汁を提供してるわけですよ。季節は冬ですよ。
あ、冬か。
冬とか、冬だったかな。3月ぐらいで、しかも山間部だったんで、
寒いですよね。
で、ちょっと雨も降ってて。
でも走った後って暑いんじゃないですか、冬でも、さすがに。
暑いよ。暑いけど、パーってなると、外はまあ比較的気温低いじゃないですか。雨降ってたんで、どんどん、体の体温が奪われていくような状況で、でも目の前にはおにぎり、豚汁ってあったらもう、倒れ込むように座り込めなかったな、雨降ってたから、とにかくその2つを食べて、でしかもおにぎりを半分食べた時点でやっちゃいましたよ私。
何言いますか？
豚汁にぶち込みました、ね、そのおにぎりを。もうこんなにうまい豚汁飯なんてね、二度と味わえないんじゃないかっていう貴重な経験しました。
そうっすか。僕もテニスやった後におにぎり豚汁ってないっすよ美味しくないっすよでもマラソンはそうなんですね。あ、じゃあ今度一回やってみようかな。20キロ走ればですね、20キロ走ってその後に白おむすびを食べた時のこの美味しさたるやってことですね、
簡単に言いますけど、20キロ走ります？
いや、わかんないわかんないですけど、僕もあのテニスをやってるんで20キロぐらい多分いけると思いますよ。
ああ、そうですか、はい、わかりました。
まあいいや、この話はちょっとまた、
そうですね、
今度取っといて、はい、あ、そうだ、これ評価しないと
ですね。そうなんですよ。じゃあその、カド面ですね、
エースコック
スーパーカップ 1.5 倍当社費濃国豚骨ラーメンカド面、これを、ね、一言で総括していただきましょう。どうぞ。
これはカップラーメンの夏休みの宿題っていうところですね。
夏休みの宿題、嫌な響きですね。
そうです。もう季節もね、もう夏ですからね。
その心は
もうやってもやっても終わんないと同じで、食べても食べても終わんないじゃないですかこれ。
それっていいことなんですか、嫌なことなの？
宿題は嫌なことですけど、まあ、このやってもやっても食べても食べてもっていうのがいい表現かなと思ったんですけどね。
なるほど。
うん、
まあ、食べても食べても、
いやだから、食べ盛りには本当にだからこれおすすめします。
本当ですか？
食べ応えがあります、食べ応えがあるところに今回は角麺でさらにこの噛めば噛むほどこの、あの麺の食感がよく
て、ね、まあ、もう一発パンチ増やしてきたと、ということですね。
ただの 1.5 倍じゃなくて、噛み応えも 1.5 倍ということですね。
スーパーカップ 1.5 倍、確保して当社費って書いてあります
。ぜひ運動部のお子さんのお持ちのお母さん、または現役運動部の方たちはぜひスーパーカップで、
これお家に置いてあったらね、あの3時のおやつに食べちゃう感じですよね。
そうですね、
まあ、あの動き盛りの男子学生とかだったらね、
もう女子でも食べてください。これはもう、
はい、じゃあ、スーパーカップ 1.5 倍濃国豚骨でした。ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
では、
はい、エンディングコーナー。いやなんか今日エンディングとなんか本体がなんかごちゃ混ぜになった感じでしたね。なんかね、食べた後、あの締めることなくずっと続いたから今日は。
そうですね、まあでもほらやっぱ体いっぱい浮かすと、ご飯美味しいですよね。
まあそれはね
食べれちゃいますもんね。
はい、
特にあの高校生とかになると、通学で結構な距離自転車で行ったりとかする、ね、人もいるんですか。
そうだ、いますよね。
家に帰るまでにエネルギー補給みたいな感じで、でかつい食ってから家に帰ってまた夕ご飯食べるとか。
そうですね、もう何杯食べても食べ飽き、あのお腹いっぱいになることないですもんね、若い時って。
まあそうね、まあ、あのなかなかアラフォーとなってくると、そう量が食べれなくなってくるの で、
そうです、ね、
量よりも質ってなりがちだったんだけど、このスーパーカップ 1.5 倍でその量こそ正義という時代をちょっと思い出させてくれましたということ
です。
はい、
じゃあ今週もこの辺りということにさせていただきましょう、はい、お相手は、
たくさん食べるならゆで時間増やそうね、ラーメン大好きラーメンさんと、
今はちょっと 1.5 倍ぐらい少し多いかなっていう気がしました、ノブです。
さよなら、ありがとうございます。